ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターはフリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの雅文子です。さて、コメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
吉田さん、今回のゲストさんは珍しいですね。
はい、はい、ちょっとなかなか、ね、はい、NPO って言ってもイメージされることがないんじゃないかなと思うんですが。
そうですよね。まあ、でもある種あの NPO の新しいやり方というか、こういうやり方もいいのかなと、ね、いう形で、あと、まあ、日本の社会にもちょっと一石を投じていただけるかなというような、
本当に未来の希望が詰まっているような、
ね、本当ですね、はい、そのあたりをいろいろ詳しくお伺いしていこうと思います。はい、ではこれからのお時間をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、今週のゲストは認定 NPO 法人量子科学研究協会研究所所長の中辻博さんをお迎えしております。中辻先生、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はいろいろと面白いお話をお聞かせいただけるということで、さてさて、ね、あの量子科学、耳にはしますけれどもという多分ね、リスナーさんもいらっしゃると思うんですが、さて、いろいろとお話を伺えますでしょうか。まずは量子って何ぞやというあたり
そうですね、はい、あの量子何ぞやというのは、はい、あのまあ、量子というのは、はい、まあ、量、はい、量、まあ、いわゆる、はい、いろんなあの物の測る量ですね、はい、それの単位、うん、ユニット、あるいはあの粒々と、はい、そういうような意味から出ているんですけど、まあ、それをお話しする前に、はい、あの物理学の中での基本的な考え方、はい、そういったものを少し、はい、まあ、私科学者なんですけれども、はい、化学者なんですけれども、はい、まあ、物理学にもいろいろあのお世話になっておりますので、その立場からちょっと話させていただきます。
はい、ぜひとも。
であの物理学、あるいはこの世界というのには、はい、この物理学に根ざした法則性というのがあるんですよね、はい、これをさっきあの理解してほしいなと思うんですが、うんうんうん、でこの法則性を非常に明らかな形であの世に示したのがニュートンという方ですね、はい、でニュートンがあのリンゴから木が落ちるというのを見て、うん、あどうして落ちるんだろうと、うん、きっと引力があるに違いないということで、うんうん、まあ、万有引力というものを、まあ、着想したというふうに言われておるんですけれども、はい、まあ、そういったあの事柄から話させていただきたい、
はい、
でこれは実はね、あの今コロナで日本中世界中が今大変困った状態になっておりますけど、あのニュートンの時代にはペストが流行って、
はいはい、
それでニュートンはそのペストの流行から避けるために、うん、あの田舎に、自分の田舎屋に帰られて、はい、そしてあの しばらくお過ごしになったんですよね。でその時にニュートンは非常に3つの大きな発見をされたと言っておられますけど、とにかくその3つの非常に重要な世界を変えるような大発見の着想を得ておられるんです、
はい、
その中の一つがこの万有引力なんですよね、
はい、
で結局例えばこの宇宙世界、例えば一番かあの大きなと言ってもいいんですけど、あの惑星の運行とか、それから日本でもはやぶさ 1,2 とかいうのが JAXA から打ち上げられて、それで小惑星の糸川からその砂を持って帰ったというようなことがございましたよね。ああいったあの事柄の軌跡、あるいはどこへ向かって何度の角度で発射すればしたら糸川というところ、相手も動いてるわけですけど、その糸川というところにピチッと行くということ自身がね、あのとてもじゃないけどものすごいあの精密なことなんですけど、その、 あの法則というのはこのニュートンの F イコール mα という法則、それをあの大きな計算機を使ってきっちりと解いて求めていくという形であの進められているわけですよね。でそういうふうに この物理学のこのニュートンの法則というのはものすごく大きな予言性があるということですね、はい、で法則性があって、はい、それをきちっと解くと予言することができる、うんうん、これで糸川の場合は、はい、2003年の5月に打ち上げて、はい、それで日本に戻ったのが2010年の7月ということなんですけど、はいはい、この期間の軌跡を全て、うん、その計算づくでやっていくわけですよね。非常に大きな、はい、あの事柄で それを実際実行するということは、計算以上に難しいことがたくさんあるんですけど、まあ、それは JAXA の方がたくさんいろいろされて、はい、結局は大きな成功を得られたわけですけども、はい、こういうことの背景になるのはこういう古典力学という物理学の法則なわけです、はいはい、でそういう意味で法則性がこの世の中にはあるということ、うん、これは非常に大事な事柄です、はい、これ一つ、はい、あの理解していただきたいと思います、うん、それでそういう法則性が原子や分子の世界ではどういうふうになっているのかということですね、はいうん、でそれをあの法則として理解しようというのは実は量子科学ということで、なぜ量子がつくのかというと、はい、原子や分子の世界の法則というのは古典力学の F イコール MR を使っても何もわからないです、はい、つまり全く違う法則性が支配している。でその法則性を量子力学って言います、はい、でその量子力学というものを、はい、あの数式として表している方程式というのが、1926年にシュレーディンガーという方が発表されたシュレーディンガー方程式という方程式ですね、はい、まあ、この仕事でこの方はノーベル賞をいただくもらわれたわけですけれども、はい、この1926年のシュレーディンガー方程式というのが、ですから別の言葉で言うと、はい、科学の世界を支配していると、そういうふうに言われます、だからそれはあの、あの科学あるいは物理の分野で、はい、あの常識として使われている言葉ですね、うんうんうん、ですからこのシュレディンガー方程式というものは、はい、いわばあの、化学反応とか、うんうんうん、そういったいろんな物事を、はい、で現実にあの地球上で起こってるわけですね、毎日毎日でそういうものをあのそういう式を使って行わせているような神様が、その時使ってられるような式のようにも見えてしまうわけですよね、うん、ですからその式を正確に解いたら大きな予言ができるんじゃないかなって、これは誰しも思うことですよね、はい、うんうんうん、でもちろんシュレーディンガー自身も解こうとされたし、はい、いろんな方がシュレーディンガー方程式をその立場から解こうとされたんだけども、はい、実はとても難しくて、1926年も、はい、なってから2004年頃まで、はい、あの結局全然解けなかったということなんですね。で、あのそこで、まあ、正確に解くという話があるんですが、はい、まずその前にあの量子科学一般の話ですけど、そこで正確に解けない間は量子科学はどうなってたかといいますと、はい、むしろあの近似的に解くと、それで特にあのご存知の方も多いと思いますが、分子軌道法という方法があって、はい、うんうん、これはシュレーディンガー方程式とは違う、はい、あるいはそれよりもっとあの荒い、まあ、あの物理的な意味では荒い方程式なんですけれども、はい、うんうん、それでもかなりの部分を含んでいて、でそれを、が科学の中ではよく使われている、はい、これは量子科学の一つの方法です、はい、で例えばあの私自身はあの京都大学の米沢定次郎先生という先生、偉い先生の、はい、まあ、弟子なんですけども、はい、あのその米沢定次郎先生がの先生が福井健一先生、はい、だから私孫弟子にあたるんですけれども、はい、あのその先生がこの分子軌道法を使って化学反応を理解するということ、はい、ホモルモって言って、はい、ハイエストオキパイド最高非線順位とルモというのは最低空順位ですね、それが化学反応を決めるんだというフロンティア電子論というものを出された、はい、でそれでノーベル賞をあの受賞されたわけですけれども、うん、あのそういうふうな立場が、まあ、量子科学だったわけです、はい、で、まあ、私自身ももちろん量子科学そういう立場で量子科学にやったんですが、はい、まあ、あのシュレーディンガー方程式を解きたいという気持ちは学生時代からありました、それで、まあ、いろんな挑戦をしたんですが、はい、それが本当に解けるんじゃないだろうかと思ったのが1995年、じゃあ99年ですね、はい、1999、はい、来年2000年という年、 その頃にふとそういう、はい、そういうふうに直感で働いて、それで、それからそれのため の理論的な研究をだいぶいたしまして、
はい、
それで2004年に一応それを解く一般方程式という、
はい、
まあ、式の形で解くことができたというのが、
はい、
まあ、私のこの研究の出発点、はい、今現在やっている研究の出発点です。
先生が世界で初めて解かれたんですね。
はい、はいはい、それでそのシュレディンガー方程式の一般解法というのは、
はい、
数式で表現するので、得られてしまえば、まあ、それまでで、なんですけど、
はい、
次にそれを現実に化学反応とか、その化学の世界、はい、それで薬を設計できるのかとかいう方向に、磨いていかないかわけですよね、
はい、
でそのことをやっていきたくて、それで、ただ私自身はもう、2007年の春にて、はい、退官しましたから、
はい、
2004年からするとそう時間がなくって、それでそういう仕事っていうのはそう簡単にできる仕事ではないんで、1、2年でできる仕事ではないんで、
確かに、
それで私のお弟子さんたちはみんなが、はい、なんか研究組織を立ち上げて、
はい、
そして続けたらどうだろうというふうにみんなでバックアップしてくれて、はい、それで私もそういうふうにしていきたいという思いまして、それで、はい、NPO 法人量子科学研究協会というのを作りました。そういう経緯です。
あ、それで NPO にされたんですよね、
はいはいはい、
あ、それが2006年の8月の話ですね、はい、そうですね、はあ、いや今流れるようにお話をしていただきましたけども、
はい、
ちょっといろいろもっと活動の様子だったりちょっと詳しいあたりもお伺いしたいなと思いつつ、
はい、
先生に今日曲をね、シューベルトの曲をお持ちいただいてますんで、
はいはい、
ちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、もう私クラシックが特に好きで、
はい、
最近は特にシューベルト、まあ、いろんな曲が好きなんですけど、
はい、
今日はシューベルトの即興曲という、
はい、
曲なんですけど、はい、聴いていただいたらと思います、
はい、ぜひどうぞお聴きください、はいはい、 て引き続いて本日のゲストは認定 NPO 法人量子科学研究会研究所所長の中辻博先生をお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いろいろと聞いてるともっとお聞きしたいっていうことがね、うん、面白いなっていう話なんですけど、吉田さん、はい、何か質問が出てきたんですね。
いやなんかね、あの科学と予言って全くこう、うん、正反対のもののようなイメージがあったんですけども、うん、それがなんかすごくこうくるっと回って交わるみたいな、すごい壮大なイメージが面白いなと思ってお聞きしていたんですけど、
ありがとうございます。
このシュレーディンガー方程式の一般解放というのを先生が発見された
っていうことですね。
でそれをさらに誰でも解けるような形に今持っていこうと、
はい、努力している、はい。
今あのちょっと先生が書いてきてくださったレジュメの中に、はい、その科学の研究に大きなパラダイムシフトを引き起こす可能性が、はい、そういう可能性を秘めた式であるというふうに、はい、書かれていて、はい、高価な物質や危険な爆発物などを直接扱う必要がなくなるかもしれない、はいはい、これは一体どういうことなんでしょうか。
まあ、科学というのは物理学もそうなんですけど、はい、人間の悪夢というのは人間の欲から出てるわけで、それで高価な物質の最たるものが金ですよね、うん、で金を銅からなんかこねきなっとして作れないかっていうのがそもそも錬金術、
はい、
で特にアラビア、それから西欧でそういう文化が進んだんですけど、まあ、金は今ではそういう形では作れないということは分かっておりますけど、いずれにせよこう何かを作りたいというところから、それで、まあ、ドイツでは、染料ですね、染料化学というのが、19世紀から20世紀 の、はい、合間か挟んでですね、ものすごく大きな発展をしました。インジオの合成とかいろんなものがあります。そういうものを科学は作る。でそこまでは全部経験的に作っていたわけですよね、はい、それに対してこういうシュレーディング方程式のようなものが出てくると、はい、それでしかもそれが科学を支配している方程式だということになると、その式を解いたら、そういうこと分かるんちゃうやろうかと誰しもが思いますよね。ですから、まあ、シュレーディング方程式を解くということに意味があるわけです、はい、それでしかも正確でないと、当たるも発見、当たらも発見になっちゃうから、できたらできるだけ正確に解きたいということ、まあ、私たちは科学制度と言ってますけど、はい、科学制度で解くというふうなことが必要になってくるわけです。でそういうことをすると、実験に代わって何と何とを混ぜたらどういうふうになっていくというのを全部その計算だけでやることができるようになるんですね。でどれぐらいの温度で熱したらどのぐらいでちゃんと進行してとかいうようなことができるようになると、そうすると例えば途中で中間生成物が爆発するようなものを、がある場合でも一応実験算ではやっていけるということですね。だからそういうものやら、もちろん爆薬を作るということも含めてですね、要するに何でもできるはずだと、計算機が、膨大な計算機があればやれるだろうということです。ですから科学というのは経験的な学問というふうな部分が非常に濃かったんですけれども、それを非経験的にやっていく、まあ、福井先生のフロンティア電子論も実際化学反応がこういうふうに起こるはずやということを予言しておられるわけで、そこは重要な量子科学の成果なわけです。でそれをもっと精密にしたいというのが、シュレーディンガー方程式を解くということにつながっているわけですね。でそういうことができたら、今まで実験でしかやれなかったこと、あるいは実験ではちょっとね、いろんな設備やらでやれないけれども、計算機だったら計算機さえあればやれますから、だから計算機の上でそういうシミュレーションというんですけど、やって、現実に応用していく前段階のことをやるということができます。でそういう意味で非常に実際に解けるようになったら素晴らしいことが起こる可能性があるという意味のパラダイムシフトですね。だからまだパラダイムシフトには行ってないんだけど、それの可能性があるので、はい、まあ、努力してみる値打ちがあるということで、まあ、我々頑張っていると言えるかもしれません。でだから、それで我々がこういう NPO という形でやっていることの一番大きな理由は、 やっぱり あくまで今の段階は不可能を可能にするようなプロジェクトでしかなくって、それは大きいことなのかもしれないけど、いつできるかということが実は言えない、スケジュールを立てることもできない、これが本来の学問の姿なんですけど、そういうものですから、夢を追って生きているようなものです。で、直ちに収益性もないし、でそういうものとして言えるのは、結局 NPO ノンプロフィットオーガニゼーション、プロフィットは何もない、ノンで、そういうオーガニゼーションでしかできないんじゃないかということで、NPO 法人というものを立ち上げさせていただいたということが私たちの活動の始まりです。ですから一応ある程度の式までは得られたけど、それを使える形にする、世間で私たちの NPO 法人の最初の文章は、こういうことをすることによって世界の人々の幸福に貢献するというふうに書いています。実際その通りで、夢を大きく持っているわけですけれども、そういう意味では NPO 法人としてやっていることに誇りを持っています。
NPO であることにちゃんと意味があるというところですよね。さて、具体的にどんな活動をなさっていらっしゃいますか？
具体的には研究がほとんどですけれども、それ以外には、研究の方は話しても、あまり面白くないことばかりですから活動としては、
雑誌も発行されていますよね。
例えば漁師の世界という機関誌を発行したり、それから毎年ですが革新的漁師科学シンポジウムというのを、テルサで、京都のテルサで5月頃にやっているのと、それから3年に1回ですが、ジャパン、チェコ、スロバキアの3カ国の国際シンポジウムをお互い順繰りしてやっている、そういう形でできるだけ世界に広めるという努力を、日本世界に広めるという努力をしています。
この3カ国でっていうのは、なぜなんですか？
この3カ国はね、たまたまチェコへ行った時に、我々はこういうことでやってるんだということをすると、それ面白いなというようなことで、でみんなで広めないかということでやることになったんですよ。
面白そうですね。
チェコの方、友達が多くて、これでたくさんの友達ができました。
すごい頼もしいです、
楽しいです、それで、あとこの研究費はどういうふうにしているんだっていうようなことが、そんな夢ばっかりやれるんかっていうような方があると思うんですが、それは今文部省の日本学術振興会、日本学術振興会 JSPS の科学研究費用を主に使わせていただいています。でその後個人からいただいている寄付とか、企業団体からいただいている寄付とか、そういうもので研究費用を賄っています。ただこういう実益に結びついてない研究でもあることもあって、いつも研究費の不足には嘆いております。
サポートしてくださる方も、
サポートしていただけたらという気持ちがありますね。特に我々の認定 NPO 法人という形をとっておりまして、認定 NPO 法人の場合には、例えばある金額を寄付されると、それから2000円を引いた金額に関しては、ほぼ半額を国と市町村が負担してくれるという制度がありまして、だから半額の寄付でその倍額の寄付をした効果が出るという、そういう形で国が特別に認定 NPO 法人をサポートしてくれているという、ありがたいことなんですが、それにしてもやっぱり寄付というのはなかなか難しい。
そうですね、なかなか寄付文化が、ただ聞いてらっしゃる方で何かしたいって、思われる方いらっしゃると思うので、ぜひ、こちらのされてるシンポジウムも、無料なんですか？こちらすごい内容が
全部無料です、これは全部こういうのは課金費で賄うことができますから、全部無料です。
5月の連休頃、去年がね、やはりちょっとコロナの影響もありましたけど、
全部伸び伸びにコロナでなっておりますけれども、はい、それについてははい、私たちの研究所 のホームページ、
はい、
www.qcri.org.jp というところですけど、はい、そこへ入っていただいたらいろんな情報がございますので、はいはい、ご興味のある方はぜひ来ていただけたらなと思います、
ね、はい、こちら ね、この番組のページからもリンクまた、はい、貼っておきますので、は
い、
そちらからも
ご覧
いただけると思います、はい、いやまだまだ先生お話をお聞きしたいところなんですが、はい、あっという間に時間が来てしまいまして、
は
い、
ね、
まだまだ
またの機会があったら、はい、ぜひともっとゆっくり喋らせていただきたいと思います。
本当ですよぜひまたお越しいただきたいと思いますでは興味のある方はね、はい、検索もしていただいて、
はい、
ね、シンポジウムも今年は5月頃にぜひぜひありますようにというところで、
そうですね、開けたらいいんですけど、
本当です
どうかどうなるかも分かりません。
まあ、活動の様子も詳しく皆さんチェックしてみてください、
はい、医療史の世界というのが、はい、たくさん出しておりますので、それで見ていただけるとはい、いろんな面白い話が載っておりますから、
確かに
ぜひとも読んでいただいたら、
ね、
はい、ご参考になるものもあると思います。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに、はい、この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫お送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。